ラジオもっこもこパレード。
ライブドアショック、青春アルデヒドボディドラ。懐かしいな、ライブドアショック
。いいどなりですね。
どなりっぽいどなりですね。
そうです、どなり最近結構
ありがたい送
ってもらえてて、ね、本当ありがたい、
嬉しいですね。
あの、はい、採用されるんでぜひね投稿してください。アニワギです
ね。ここ数年代で一番今眠い。
まあそんな目に遭うことあんまないもんな。
うん、寝るんでね。
はいはいはいはい。
今日免停講習行ってまして。
はい。
で、パリ、門間まで行かんのか、門間ってもう全然ピンとこへんと思うけど、大阪帰りとは。全然ピンとこへんと思うけど、はい。
まあ、松下電器ごとパナソニックがあるところですね。
もうほぼ町はパナソニックなんですよね。
はい。
で、まあ、まあだからなんちゃいかな、都心から30分ぐらい、車で行ったら1時間かかるかな、ぐらいの。とこやから、感じで言うと、
せやな、
東京都内から見たら、あれちゃう？やっぱり、八王子とか。
いや、いやいやいや、そんなことないやろ。八王子結構遠いやろ。
けど、心の距離はそれぐらいで。
いや、でもなんか、例えば、新宿とかから見たら、それこそ、端っことかですね。23区出るか出んかぐらいのとこ。
まあ、そうやな。
らへん。板橋とか。
ギリ出るぐらいやな。
うん。
のとこに行かんとあかんのよ。
そうですね。
僕は普段もう。
板橋区とか、足立区とかみたいな感じじゃない？真ん中から見たら。うん、ちょっと外れみたいな。
で、ほぼ僕は、もう電車に乗ってないので。
うん。
電車に乗った最新の記憶は、5年前ぐらいに君も一緒に名古屋に相撲見に行く途中で。
ああ、はいはいはいはい、はい。
車が。
壊れてね。
壊れて、4年前から前の、今から見たら前の前の前の車やから5年前やわ。2年ごとに僕中古車乗り換えてるんで。
はいはい、
で、しゃあないから急いで駅まで行って、そこから電車で行ったのが最後の電車やったと思う。
なるほどね。
あとその何年か前にチェコ行った時に、3年前かだから。
はいはいはいはい、はい。
に、その、
向こうでね。
電車、関空が潰れたんで、だから一昨年か。関空が潰れたんで、台風で。
ああ。
成田発になったから東京まで僕新幹線珍しく乗って。
ああ、なるほどね。
っていう時が最後かな。
まあまあまあ。新幹線は電車とはちょっと厳密にちゃうからね。
まあ空港からちょっと乗るからさ。
ああ、まあ確かに確かに。
ぐらいで、そんな中、今日は免停の時は車で行けないんで、当然。その日免許を、停止始まるから。
まあまあまあ、そうですね。
で、今日は、で、前の時は、前の免停の時は無理やり人に、言って来てもらってみたいな。行きしなは行けんねん。だから極端な話、行きしなまではメンテが始まって
ないんだよ。まあまあまあまあまあ、
で向こう着いて免許を返した瞬間からメンテが始まるから帰れないんですよね、車で。
まあまあまあ、さあ、あれよな、あの免許交付の時に乗り物で来ないようにって書かれてるのと一緒やんな。
あ、そうそうそう、まさにまさに。で、けど今日も早めに行っとこうと思って、
はい、
今日明日って行こうと思ってね。
うんうん。
朝からメンテ講習ですよ。
はいはいはい。
で、
どうでした？
9時45分には来いみたいな感じだから、
はあ、
張り切って9時20分ぐらいに行って、
はあ、
遅れるのもなと思って。
まあな。
じゃあ全然10時15分ぐらいまで受付してて。
はあ、
やっと始まるのが11時で。
あ、そうなん？
うん。まあだから混んでる時のこと考えたんやろな。少なかった今日時とか。
まあだって今わざわざ行かへんやろ。
まあそうやろね。
ああ。
で、 で、11時に始まって、最初説明だけあって、
はい、
その後視力検査があるの。
はいはいはいはい、はい。
で、その、止まってるやつで上や下とかやるのと、まあ、動体視力って近づいてくるので上下とかやるのと、
はいはいはいはい。
と、暗い中、明るいの見た後に暗いところでジバーって出てくるの。うん、1分以内に上下やるっていう、3種類の視力検査があるんだけど、
うんうん、
それやって午前中終わり。12時半。えって俺視力検査するためにこんな早起きしてんのみたいな。いいけど
みたいな。なんでそんなんなんやろな。もっとうまいこと やったらいいのにな。
いやだから、いやもうこれ嫌ごとね。はい。まあ、やっぱり結局、無意に時間を過ごさせるという罰ですよ、これは。
ああ、まあまあ、そういうことか。そういうことね。
だってあんま意味あるとは感じひんよね、それ。さすがに。
ああ、まあなあ。
さすがに。
なんかあんましやり方として良くない気がするけどな。
けど、視力検査終わったら12時半で、じゃあそこから休憩で、昼ご飯食べに行って、
はあ、
1時でまでにやったことは視力検査とカツカレー食ったことですよ。
まあまあ、そうやな。
あとお金払った。
そうなんやな。
19,500円払わされた。っていうね、
は
あ、払わせていただいたんですけどね、立場としてはあくまで義務強制ではないんでね。
まあまあまあまあまあ、そうですよ。
60日の免停が30日になるっていう交渉を僕は受けさせていただいている
ので。なるほどなるほどなるほど。
あくまで
望んで19,500円を払っていると。
やけどさあ、その学校の先生とかそうやって、うちの親とかも塾の先生やけどさ、
はい、
それ以上にな、この講習ってな、誰も望んでないわけよ、受ける側が。なんなら教習所で習ったこともう一回言ってるだけやし。
まあ、そりゃそうですね。
それなりに僕面白いんやけど。
はい。
けど、その、見る方が全員興味がなくて、寝るか寝へんかだけを見張ってるみたいな。なあ、ことの授業をやる側も大変やなと思って。
まあ、なあ。
いや、絶対誰も聞いてへんの中で話しろって言われるの心折れるよなと思って。嫌になっちゃうなと僕は。
なんかさ、その説明書きっていろんなところでもらうやん。
うん。
読めって書いてるやん。
うん。
読む？
読ま。
僕最近読むんですよ。
おう、偉いの。偉いと思う。
いやんで、偉い偉くないじゃなくて、なんていうかな、ちょっとなんていうの、昔ほど意味がないとは思わなくなってきた。
あ、まあまあまあ、わかるわかる。それはわかる。
あの、これに、あの、なんていうの、要は、こう、一番効率よく理解させるための手段と思ってムカつけてるわけよ。
まあまあまあまあまあ。
だから読むのが結局早い。
うん。
なんかあった時調べるとか考えたら、読むが早いっていうのがあって。う
んうん、あと、その、こんな便利機能あったのに知らなかったなとか。
あ、それもあるし。
例えば、まあ、だから iPhone のスクショみたいなさ。
ああ。
ある
まあでも iPhone は説明書ないもんな、そもそも。
ね、だからまあそういう感じはわかるよ。
だマイナンバーカードをね、
ああ
取ったわけですよ。
僕持ってるよ今。
で、まあ一応なんか注意書きみたいなのもらうんや
けど、はい、
まあこれ普通みんな読まへんやろなと思いながら読んで、
うん、
で読むと別に無駄なこと何も書いてないの。全部いることしか書いてなくて。
で、そうやね、マイナンバーカードなんかさ、特に作るときも面倒くから作らんでええわってなってたけど、
はい、
マイナンバーカード持ってたらさ、コンビニのコピー機で住民票出せるやん。
まあまあ出せるようになったんよね、だから。
あれめちゃくちゃ便利だな。
あ、まあそりゃそうやろな、うん。
印鑑証明も出せる。
まあ自営業とかで意外といるもんな。
いるいる、引っ越しするときいる
し。確かにね。だからそういう、まあでもさ、鼻からそういう制度設計せよって話ですよ、だから。
まあね。
なんかその、めんどくささを知るんやったら、なんか、まあ、それでも欲しいなと思わせる何かはいるわけで。
まあまあまあまあ、メリットね。やけど、それ今話しながら思い出したけどな。
はいはい。
何年か前に僕母校で、なんかその同窓会みたいなな。
ああ、はいはいはいはい。
なんかその、要は OB がちょっと100人ぐらい集まる場があって。
はいはいはい。
で、なんとなく僕、学祭をやってるんですよ、今、母校で。僕らの時はなかったんですよ。
はい、あ、学祭って文化祭？
文化祭。
高校の話やから、ね。
そうそうそう。で、僕らの時は男子校やったし、共学院になって文化祭までやろうけ、今。
はいはい。
で、それ見に行ったら、終わった後に、その OB の集まりがあって、まあ、その、同級生が仕切ってるから、
はいはいはい、
顔出せよ、みたいな。単にも来るし、みたいな。
なるほど。
で、行ったら、なんかその、なんかちょっと前に、あれやったら、その、ちょっと、何人か喋ってもらう会みたいなのがあるから、
うん。
なんか、10分ぐらいでいいから、ちょっとなんか喋ってくれへんで、マージャンやってるし。
う
ん。って言ってくれて、で、まあ、もう僕としては面白い話はあるんで、その、経営論としてね。
まあまあまあ。
マジで学んだことみたいな。あ、じゃあ全然いいよ、つって。で、喋ったんやけど、その時に、多分、まず、100人弱ぐらいおったと思うんやけど。
はいはいはい。
けど、そういうとこに来てるのって結構最近の卒業生が多いわけ。
ああ、まあまあ、なるほどね。
僕らみたいに20年生の卒業生あんまいなくて。
はいはいはい。
あと多いのは、自分たちの子供がそろそろ、その学校に入るかもしれへんっていう。
ああ、なるほど。
受験のご挨拶がてら、みたいな。
なるほど。まあでも今の我々ぐらいじゃない。
まあまあ、だからが、ちらほらと、最近の卒業生がたくさんみたいな感じで。
はいはいはい。
で、僕はその魔女の店をやって学んだ、人は実はストーリーしか受け取れないから、物の魅力っていうのは常にストーリーにしないと、誰も受け取ってくれないよっていう話をして
た。はいはいはいはい。
これ僕的にはすごい面白い話。
はい。
神社は神じゃなくて、神の神話を祀ってるって話だから。
はいはいはいはい。
あ、なるほどな、みたいな思ったけど、で、その話した時に、まあ聞かないのよ。まあ確かに僕は頼まれてしてるだけで、あの突然知らん人が知らん急に魔女の話ってするわけですから、
はいはいはい、
そもそもみんなの中に興味はないんやけど、
うん、
ただ自分ながらも思うけど、世の中的に俺の中では随分レア度が高い話なわけよ、
うんうんうん、
職種としては。で、いや、終わったらやっぱり向こうからなんか川とおっしゃりますねって喋りかけてくれた人が数人おったけど、
はいはいはいはい、
まあやっぱおっさんばっかりで、
あ、
で、その大学行きたてか卒業したてぐらいの若者は自分の話 を友達とすることよりか夢中で、
確かに、ね、
こっちの話には興味がないわけよ。
あ、
それはなんか俺の話聞けよとかじゃなくて、やけど若いってそういうことやなみたいな、めっちゃ思って。
いや、まあほんまそうですよ。
なんか自分を知ってもらうことにしか興味ないよね、20代って言って。やっぱ30代超えてくるとさ、その、やっぱり、アウトプットよりインプットがまた、逆に欲しいみたいな。
まあ、30代っていうか、まあまあ40代じゃない ?30 代後半、40前後から。
になると、
うち妻が、まだだから30そこそこじゃないですか。
はいはいはい。
だから、なんか、あ、歌番組がね、うん、最近歌番組多いんですよ。
はは。
で、歌番組増えてて、で、歌番組妻好きやからよく見るんですけど。まあ、正直ね、新しい歌が全然入ってこへんのね。
まあまあまあ、そういうもんですよ。
で、なんかだんだん演歌がいい歌に思えてくるし。やっぱそれはやっぱ現象としてあるし。
まあ世代のもんですよね。
そう、あとテレビ見てると、やっぱな、だからその、若い人の共感っていうのがやっぱり結構パターンが少ない。やっぱり。
あ、
若い人の共感を得るものっていうのは。
いいよね。もう我々ほんと老害っぽいっていうか、中年っぽいこと言ってるよね。い
や、でもこれは自分が若い時もそうやったと思うよ。
いや、思う思う。ほんまに思う。
で、そういうもんやね、多分。
うん。
だからなんかみんながいいと思うもんにやっぱり流れるし、
まあけど僕は結構昔から大人の話聞くの好きやったんで。
いや、なんかまあ、それって特殊な話よ。
そうやねんな。
我々は。
確かに。
うん。で、まあ、そんな中でテレビいろいろ見てると、何が一番面白いって、おじいちゃんおばあちゃんの何でもないインタビューとかめちゃくちゃ面白くて。
まあ面白いよな。
もうちょっとした受け答えの端々になんか出たり、そうそうそう、出たり隠れたりするその人の人生観みたいなのがさ。
おばあちゃんとかさ、挨拶だけでさ、人生観出て持てるやんか。
まあまあ、まあ出てる出てる。
だから、子供がさ、一人でおるだけでさ、
うん、
なんて声かけるかって多分出ると思うの。
はいはいはいはい。
なんか、あらあらかわいそうにって言ったりさ、うん、どうしたのみたいなの言ったりさ、みたいなことすごい多くて、いや、そういう話、ちょっと違う話かもしれんけど、なんか、サンダーヘタレイディオのね、
ああ、はいはいはいはい。
あの、トモキン
が、
はいフェイスブックで、
はい、
なんかあれ、まあ、彼は本業はそのなんかピアノの調律師とか、
あ、
楽器屋さんなんですよ。
はいはいはい。
で、なんかその子供になんかそのシンバルはどうやって音出てるって話をする機会が今度ありますみたいなこと言ってあって、どういう風にやればいいかなと思ってみたいな書いてる時に、
はあ、
僕はとにかくなんかね、まあ、これディスですけど、やっぱりみんな子供には じゃあみんなで考えてみようって言って発表させるとか、
はいはいはいはい、
なんかすごい不思議だねみたいな言うって書いてたんやけど僕はどんな子供でも絶対に僕は自分が思う真剣に正しいと思う理屈を僕は言いたいって思う
派
で、それは多分今は意味わからなかったり滑ったりするけど、年行った時とかにあの人ちゃんと子供相手にやってくれたなとかってわかるから、で逆に ああいう大人って子供相手やから子供相手にやってるよなみたいなんてあって、
はいはいはい、
で僕それカラオケシダックス働いてる時にな結構あってさ、
は
あ
は
あ、あの子供とかが来た時にな、ああこんにちはって急にタメ口になる店員ってのがおるわけ、
はあはあは
あ
は
あ、あの結構女の店員とかスチュワーデスとかにもいんやけど、はあ、あれも嫌いね子供やから舐めてるやろと思うね、
はあ、
けど思ってるより子供ってさ自分のことを対等と扱ってくれてるかどうかってことはすごく敏感に感じてると思ってて、
はあ、
で僕は自分が大人になった時に あの時すごい自分が子供やけどちゃんと接してくれたなって思う大人が何か記憶の中におったから、
はいはいはい、はい、
し、あ子供やからって子供相手にやってるよなって時はなんかこっちのこと舐めてたんやろなあのおっさんとか思うから絶対全力でちゃんとやる方がいいよなって思ってて、
まあそうですね、
だから案外そういうさちゃんとしたことを対等に見てくれるのが嬉しい子供自体と、あのちゃんとした大人のことすかすのがいいと思ってる青年時代ってあるよなっていう、
まあまあ確かにね、
話で別にどれがいいとか悪いって話でもないんやけど、
なんかだから僕らなんかは科学者ですけど、
はい、
まあその高校とかのね、
うん、
中学とかの理科っていうのを、まあ、どう教えるかって話があって、 我々理科のこと大好きなわけですよ。
まあまあまあプロです
し、で、まあ、心底面白いと思ってやってるわけで、
はいはいはい、
でそういう人らが教えると分かってないこととかなんでこうなるのかみたいなのをもう言いたくてしょうがないわけなんやけど、まあ授業ではなかなかそこメインに持ってこないことがやっぱ多くて、
うんうんうん、
だからその受験のテクニック的な側面がね出ちゃうんで、
そうやね、やけどさ何年か前にあったな、リスナーさんのな、
はい、
あの豊川のリスナーさんの
息子が、はいはいはい
はい、そのリスナーさんがいて息子さん連れてきてくれてて、
はいはい、
で息子も聞いてくれてると、
うん、
で科学がすごい好きやみたいな、
はいはいはい、
で今度中学校上がるみたいな
年やけど、はいはい、そうでしたね、
すごい小6やのにすごい賢くて、
うん、
ですごいなんか科学で聞きたいことがありますし
みた
いな、何聞いたか僕覚えてないけど
何やったかな、何やったかな、
けどやっぱり小6やから分かんないでしょとかって思わずに、こっちがちゃんと小6でも小5でも本当はこうやからって話分からんけどしとくねってしとく方が絶対にその子のためにはなるよなっていう、
なるでしょうね。でだからそのどんな質問がしょうもなくてどんな質問がいい質問かっていうことをして、うん、教えていく必要が多分あって、
は
あ、
はあ、
だからしょうもない質問されたらそれはしょうもない質問やけどこうやって答える方がいいと思うけど、
確かに、確かに、
でいい質問はいい質問やなって言ったらいいし、うん、だから そこは我々のこう経験を教えてあげられる一番大事なところやから、
まあ見方なんかな、まあ、そうやな、
インテリのやるべき仕事は多分それなんよ、
見方を教えるというかその、はい、あるやんな、その飯食いに行って美味しい店とか有名な店とかな、
はいはいはいはい、
でもいいけど、はいはい、でもいいけど行って大事なことってやっぱそのメニューの中からここはっていうメニューを
まあまあまあまあまあ
見出すことのセンスっていうか嗅覚ってあって、それすごいいるなと思ってて、
それはだから嗅覚というよりは実際にはだから結構経験と思考に裏打ちされた何かであるべきで、
この店のこれ食っとかんとかんよなみたいなってやっぱちょこちょこあってさ、
だからやっぱすごいたくさんの店を見てくるとこういう店にこのメニューがあるのが珍しいとかっていうのが分かるっていうのが結構
で、もっと言うとこの店行かんとかんよねって分かりやすく言うとさ、香川行ってサヌキうどんの店行くって言ってさ、
うん、
でいやこれほんま嫌事みたいな話も多いけど行き当たりばったりで行った店が良かったよねって楽しさは分かんねん、
分かる分かる、
全部やりたいね、うん、けど やっぱりほんまにいい店ってそれたどり着けんかったりすんねん。で、やっぱ調べに調べて行くパターンで有名店とか行くっていうのは、やっぱり有名な店っていうのは有名な理由があるし、
はいはい、
し、たとえうまくなくてもそれが有名という事実はすごく重要やから、何かを受け入れられてるわけやから、だからやっぱ有名店行くことも大事やなってめっちゃ思うわけよ。
だから楽しいだけの人は有名店行かんでいいよ、はっきり言うと。
そうね。
でも、そう、うどん文化みたいなものに触れたいって思っちゃうと結構大変で。
そうやんな。
だから そこはだからさ、まあ、触れん人のことをディスる人なんかないわけよ、別に。うん、興味なければ。
けどな、結局な、うん、店10個行くってなったら、とりあえず有名で3つぐらい抑えんとあかんなと、1、2、3や。
10個行くってならへんからね、普通
に。で、次一番古い店行かんとあかんなってなるわけよ。
まあ、なるよ。
このメニュー考えた店とか発祥で行かんとあかんなってなるわけ
よ。まあまあまあ、わかる。
で、それで5個ぐらい抑えた上で、なんとなく今近くで空いてる時間の店の中からどこが当たりっぽいかを嗅ぎ分ける力と、行き当たりばったりでこの店入っとかなかみたいな嗅ぎ分ける力がいるわけ
よ。まあ、いりますよね。いるっていうか、まあ。
そうやね。
そうやね。
で、うっかりけどそれ行ったらなんか知らんけどここだけよくわからん、なんかカレーうどんのくせにサヌキやのにうまいな、みたいなとか、なんか変な肉のうどんあるなとか、あるわけさ。
まあ、ありますよね。
おでんがあるぞ、こことか。
はいはいはい。
だそういう嗅覚みたいなのと似てるなと思う。
まあ確かに確かに。
いい質問をするっていう話は。
で、だから、いい質問も嗅覚も訓練なんよ。天性とかでもないし、勘でもないんよ、これは。
違う、総合情報戦やねんな、あれ。
だから、総合情報戦の訓練をする必要があって。
確かに。
そうそうそう。訓練をしないと手に入んないんですよ、これは。
また情報だけ持っててもあかんからな。
うん。だから、それをやるには結構いろんな人に質問してみるとかが大事で。
そうやな。
そう、自分で考えるとかね。人の意見聞くとかも大事やん。やっぱ、美味しい店とかでも。自分の切り口、自分の好みだけで切ってると、偏るから。
彼は今、高校生になるぐらいかもな、そろそろ。
ああ、そうやね。
会いに行きたいな。来ないと行ったんやな、僕とよかには。
まあね。
ちょっと、父、まあまあ、父母と言ったんで。父母
まあまあまあまあまあ。
父母をうまく丸め込んで、僕はそのバーガーシーってハンバーガーに行くことは成功した
い。はいはい。
なんで親二人と行ってハンバーガー屋行こうって言って飲んでくれんやろなと思いながら。
いやまあ親は、老人はやっぱそういうとこ枯れてるからいいんですよ。
いやまあけどまあ、旅好きではあるんで、うちの親も。
面白がってんよ。
面白がってると思う。
息子が行くところがどこなのか。
うん、それはあると思う。
いやそういう遊びもできますよ、うん、年いったら。
コウノトリの里行きますよ、三人で。
ああ、らしいね。
はい。割と悪ないな、言うコウノトリおるし、みたいな。
はい、
そんな話。いや今日ね、さっき言った通りだから珍しく一番疲れてるんで、
はい、
あの疲れてる時は僕はアクセルが弱るんじゃなくてブレーキが弱るんですよ。
はい、
だからタラタラタラタラ喋ってますよね。
ハヤブサ2の話しようと思ってんけど、
うん、したらいいんじゃない。もう質問いかない勢いですよ。
もう質問に行った方がいいかなと思ってんけど、
うん、もう軽くでもした方がいいんじゃない。
まあな、タイミングやからな。うん、まあ、はやぶさ2の。
帰ってきたよね。
サンプルが、サンプルだけね。本体は今から、あと、だから、11年かけて次のミッションに行きましたね。
ああ、
は
い、もう行ったんよ。
もう次のミッションに行ってますね。なんですけど、まあ、はやぶさ2ね、もっと盛り上がったらええのになと思いますよね。
なんか、成功みたいな。
そう。
なんか、またも成功みたいな感じやね、その。
いやー、まあまあまあまあまあまあ、いや、というか、もう、それはもう褒められるべきことなわけですよ。それが絶賛されるべきこと、本来ね。
いやけど、その結局、あの、高校野球も初優勝の方が盛り上がるわけです
よ。まあまあわかるよ。
そう、昨年に続き2連覇の方がめちゃくちゃすごいのに。
まあまあまあまあ、まあ。
すごいのに褒められへんやん。
まあまあ、
そうです。それは初登場、初優勝が褒められるもんですよ。だからそんなもんですよ。
まあ、ね、まあ、でも、はやぶさ2は本当に、今のところだからミッションほぼ 100% 達成で来てますからね。トラブルなくはなかったけど。
あ、まあ、やっぱワンがさ、トラブルがあるからこそ盛り上がった。
いや、まあまあそうですよ。わかる。それはわかるけど、あれドラマとしてはすごい。うん、だからよくできてた。
初優勝で一回敗部寸前まで行ったクラブ、野球部が優勝した話がワンやったのにさ。
うん。
違う、敗部したと思われたのに、その学校で新しくもう一回野球部が出来上がって優勝したんでしょみたいな。
いや、だから2は、その話で行くと、監督が、前の大会が終わった、優勝した段階で、 次の1年間はこういうスケジュールで行ったら絶対優勝できるからやろうっつって優勝したって話ですから、
ね。だから思んないね。それは。
いや、まあまあ思んないと思うけど。
その、事業としてはその方が重要なんやけど。
いや、でもまあね、僕はだからまあ言っとかないあかんわけですよ。まあまあ確かに。ここで。確かに。この、はやぶさ2が、きちっとミッションを達成して、次のミッションに元気に向かっていたことがすごいっていう話を。
一応こう、はやぶさもそうやし、イグノーベル賞なんかも。
はい。
そうですけど、我々こう、どこよりも先にしつこく、そんなに人気なくてもやり続けてるよっていうのが我々の重要な。
あ、面白いと思ってたからね。
そうそうそう。本当そう。まあ、だから2もまあ。
まあそうなんですよ。まあ2もでも、だからあれですよ。実際、小惑星に到達してからサンプル取るところは結構苦戦したわけですよ。結果的にうまくいったけど。あ、そうそうそう。だから、思ったより砂だらけの惑星っていうか、で、あれって予想してたテクスチャーと違うってなって、着陸するとこないってなって、結構長いこと、4ヶ月ぐらいなんか、周りでどこ着陸しようって作戦で出たんじゃないかな。ぐるぐる回りながら。うん。
まあ、
で、1回やったけど、なんかそれあんまりで、2回目やるやらへんみたいな押し問答があって、で、まあ、やりましょうってなって、やってなんとか成功して、で、今サンプル持って帰ってきて、サンプル落として次行った。
だから強豪校が当たり前に入賞してるけど、実は裏ではすぐ努力がちゃんとあんねんぞって話だな。やっぱり。
まあいや、そうやで。
うん。まあだから、どうせもワンが強いからさ。
いやでもまあ。
そりゃそうだ、ま
あ、これから、だから、各国の同じ、ね、ミッション、サンプルを持って帰ってくるっていうミッションのが、今飛び始めとるわけです、もっと。
他のハイブサが。
はい。他のやつが、だから多分結構失敗してくるのが出てくるんですよ。ならほらすごいやんハヤブサって後でわかるわけ。
なんかスパシーバーみたいなのがなんか
おんねん。そうそうそうそう。あの時のエースなんかすごいと思ってたけど他のエースと格がちゃうなみたいな話とかになるわけです。
確かにな。
まあ
日本軍強いみたいな話な。
日本軍強いんかどうかは何とも言えんけど。
質問です。
はい。今日の質問は今日の質問まあでもシンプルですよ。
うん。
はやて147さんからの質問です。いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
はやて147です。早速質問ですが、水は通常液体で温度によって気体、固体になりますが、例えば酸素、窒素は冷やすと、液体酸素、液体窒素などありますが、酸素や窒素の固体はあるのでしょうか？逆に通常固体の鉄などの金属は熱すると液体になりますが、金属の気体はあるのでしょうか？教えてアルデヒド。
なんか、シンプルにいい質問ですね。
まあまあまあ、ま
あ。あります。
まあまあまあ、確かに。
結論から言うとあります。
結論から言うとあります。
ドライアイスみたいなやつでしょ？
ああ、ドライアイス。まあまあまあまあ、まあ。
固体の二酸化炭素はドライアイスでしょ？
そうです、そうです、そうそうそう。
液体窒素とかこう言葉を知ってるだけで。
はいはいはい。
もうちょっと言ったら固体なんですよ。多分。違う。
合ってる。
で、
まあ、酸素とか窒素、うん、液体酸素って、液体窒素があれば作れるんですよ。
はあ、ははあ、酸素水ではなくて。
あ、液体酸素はね。
はい。
はい。液体酸素って危ないんで、あんまりたくさん作らない
方がいい。酸素水は体にいいのに。
いや、酸素水は体にいいかな。取りすぎたら毒やで、多分。
なんで体が酸化するから良くないとか言うのになんで酸素を入れんねんと思うよな。
いや、まあ、だからそう、程よい酸素は必要。なわけなんですけど、はい、液体、何番やったっけな。まあ、液体窒素の、液体窒素の沸点っていうのは、77K だから、何番やったっけ、マイナス273か、マイナス196度。なんです。
うん、
で、酸素はね、もうちょい高いんですよね。で、酸素は、マイナス183度で液体になるんです。
はあ、ははあ、
だから196度の、マイナス196度の液体窒素があれば、酸素は液化できるんですよ。
あ、なるほど、勝手に。
酸素の方が、そうそう。だから、酸素を液体窒素の、で冷やしてるところにバーって吹き込んでいくと、液体酸素ができるんです。
へぇ、
液体酸素はちなみに青いんですけど。
へぇ、
はい。
固体は？
で、固体なんですけどね。酸素は、 マイナス 218.8 度で答えになります。
あ、割と近いや、もう。
割と近いですよね。
もう一人。
マイナス218度で答えになる。だから、まあ、液体があんま安定じゃないんでしょうね。
うん、うん。けど液体窒素とかってどうやって冷やすの？それ以上に。
あー、それはなかなかいい質問ですね。
だって無理やん。今の言い方だと液体窒素より低いやつは、なんぼでも液体窒素さえあればいいんやけど。
はいはいはいはいはい。
あのですね、ダイヤモンドはどうやって砕くみたいな話やろ、これ。
ああ、まあまあまあまあまあ。でも冷蔵庫とかと似てますよ。
何？仕分け？
え？
温度仕分け？
温度仕分け。あ、温度仕分けは使ってないですね、冷蔵庫は。ペルチエじゃないんで。はい。あの、それはペルチエってやつで、電力で温度差を作るってやつですね。
クーラーとか。
まあクーラーもどっちかっつうと、冷蔵庫に近くて、あれはね、あの、冷媒っていうものが入ってて、
は
あ
は
あ
は
あ、冷媒っていうやつを圧縮したり、解放したりして、温度を出したり入れたりします。
はいはいはい。
液体窒素とかも、うん、だから、圧力を使うと、
なるほど。
圧力を、まあ、かけた状態から解放すると、熱を奪うんで、バーンと。
はいはいはいはい。その時に冷えると。
そう。だから、その他のもんで、その熱をどんどん奪っていくわけですよ。
あれよな。ライターのさ、ガス、はい、あるでしょ。
はいはいはいはい。
はい、百均なんかで持ってる。あれ、ライターのガスは、火星と、こう、ボンベ
という
か。
あ、豚ね。液化豚。
うん。はい。缶に入ってんやけど、はい、あれ、ブチーって出したら、凍るやん。
はいはいはいはい。
あんな感じやろ。
あ、まあまあ、そうですそうです。
なんか中で詰まってるから、のが、バッて広がった時に、温度いっぱい奪っていくから。
スプレー使ったら冷たくなるって
ことですね。はいはいはいはい。
っていう。あれは圧縮して入ってるものを解放すると、温度が奪われるって話。
うんうんうん。まあ、その理屈で。
そうそうそう、そうなんです。その理屈で、まあ、冷やしていくっていうことをやるんですけど、で、まあ、で、酸素は、気体から液化すんのがマイナス183度。
うん、
固化すんのが218度。なんですよ。
う
ん、で、何や、窒素。
うん。
窒素、窒素。窒素。
ドライアイスみたいなのがあるってことやろ？
ん？
その、ドライアイスの酸素版みたいなのが。
あ、そうですよ。まあ、うん。で、液体酸素は危ないんで、爆発しますんでね。
ああ、なるほど。
酸素ですから。
結合する。
燃えますんで。
なるほど、
はい。危ないんですよ。で、窒素は、マイナス196度で液化して、マイナス210度で固まる。
なるほど。
いうことで、まあ、どっちも結構狭いですね。15度ぐらいしか。
もう一息あるな。
液化してないということです。はい。で、まあ、こんな感じで、ちなみに、一番液体になりにくい元素って何かしてます？元素っていうか化合物ですけど。多分言われたらそうやなってな
る。水素。
ヘリウムです。
なんでなの？
水素は、H2 になるでしょ？水素っていうのは手を持っちゃってるわけですよ。
ヘリウムは気ガスやから。
ヘリウムは気ガスなんで手がないから。
賢いね。今言ってることは。気ガスっていうのは、その、修行の右の端ね。
はい。
は一番、手、余ってる手がないから元も安定してるラインなんですよね。
そう、そもそも、他のものと反応するっていうのがむちゃくちゃ弱いので。
だから、その単体で存在しやすい。
そう、一原子で普通に存在できるんですよ。
うんうん。
だから、液化っていうのは、要は、隣に座ってる人と、ちょっと相互作用って、まあ、会話するみたいなね。
は
あ
は
あ、気配感じるみたいなのが、心地いい状態のことですから。
はいはいはい。
なかなかそうならないですよね。ヘリウムの場合は。っていう話なんです。で、次が何やっけ？溶ける方？
金属の気体。
金属の蒸気、はい。
あるっすよ、それ。
金属の蒸気ありますね。
僕、群青クラゲで店があってさ。
はい、はいはいはい。
そこはガラス作家さんと銅作家さんのさ、
はい。
竹やんと中やんってのが作ってくれてさ。
はいはい。
やってる店なんやけど、そのもともとガラス作家の竹やんと仲良くなったきっかけっていうのがあって、
はい。
それと耐熱ガラスのパイレックスっていうのを使ってさ、
はいはいはい、
アクセサリーも作ってんやけど、
うん。
そのピンク色とかの、中が空だけどピンクになってるガラスとかがあって。
はいはいはいはい。
で、それをうちの大学の学祭に来てる時に僕は気に入って。
はい。
で、君が来た日に行ったらまだおったから、 見てたら、これ金ですよねみたいな話になって。
はいはいはいはい。
いやそうそうそう、これ金を熱で高温で炙って飛ばしたらこの色なんねみたいな。
ピンクね。うん。
って言って、あ、じゃあ何とかやったら何色になりますねみたいな話を君がして、え、何それみたいな。いや、僕科学やってるから分かるんですけど、みたいな。
はいはいはい、はい。
それ、他の作家使ってない色もあるかもしれないから教えてほしいんやけど、みたいな。になって、工房に行ったのが仲良くなったきっかけやったんですけど。
まあそうですね。
それでしょ。
ああ、まあそうです、そうです。うん。
だから金は実は気化したらピンクになるっていう。
そうですね。まあ金とか銀は、あのね、普通の金属は、加熱すると酸素との反応がむっちゃ早いので、
うん、
酸素がちょっとでもあるとどんどん酸化何々になっちゃうわけですよね。
ああ、錆びるんや。
はい。で、鉄やったら酸化鉄になって、酸化鉄になると酸化鉄を溶かすのと鉄を溶かすのは話違うんで。
うん、そうやな。
だし、まあ、溶かしてさらに気化させるのも難しくなってくるんですよね。
ははは
で、まあ、気化させるときは今度酸素が抜けてから金属が気化したりするパターンもあるし、まあ、話がいろいろややこしいわけ。
うん、うん。結構条件きついと。
うん、だから、ま、高温使うときに酸素をなしにするっていうのは、ま、結構難しい条件な
の。ああ、確かに。
はい。っていうのが、まあ、ネックで、なかなか金属が、金属がだから錆びたり、酸素と反応して、まあ、ボロボロになったりとか。
だから気化した瞬間にもうすぐ他と結合したがると。
ああ、まあ、する前からですね、もう、もはや。っていうのがあるんで、まああんまり皆さんイメージはないと思うんですが、実際にはちゃんと、条件を整えると、
する、
はい、溶けます。溶けますし、気化します。
気化した金属って結構有害って言ってなかった？
ああ、有害ですね。まあそもそも温度高いし。
そうやな。
で、あの、金属ってそこそこ安定なのは、まあさっき言ったみたいに、こう隣や鉄やったら鉄がギュギュに並んでるわけです
よ。はいはいはいはい。
で、そのギュギュに並んでる状態が心地いいわけ。
うん、
だから安定なんですけど、気化するっていうことはもう一人ぼっちさせられるってことですから、原子力。
ああ、なんかに突き上がると。
そうなんです、そうなんです。
無理でも
かかるやろ。まああるんで、まあ結構難しいですね。有害ですね。
体内に入ると良くないことが起きうると。
まあそうですね。一個の原子になるとなんかいろんなものと反応しちゃうんで、体内でもいろんな余計な反応を引き起こしたりとか。
吸っていいことなんか一個もないと。
まあ、まあないですね。鉄はね、鉄なんぼで溶けるやったかな。鉄の融点、溶けるのは1535度で、で、鉄の沸点は、ちょっと待ってくださいね、調べるわ。
いや、1500もあんねんな。
いやいや、もう全然ですよ。鉄の沸点は2862度。
うわー、遠いな。
ちなみに一番高い金属何かしてますか？
金。
沸点が。金は全然低いですよ、だって。
あ、そう。
だって、簡単に使えるってことは低いってことや。
じゃあ、あんまり普段使ってない金属ってことでしょ？
ああ、いや、でも聞いたことあると思いますね。
プラチナ。
答え、タングステン。
ああ、ダブル。
タングステンってフィラメントじゃないですか。
ああ、なるほど。
だから、熱がかかっても溶けないですよね。
ハロゲンライトや、の上や。タングステンライトって多分あんで。
ああ、タングステンランプ。はい。うん、
あれかな？
あ、まあまあ、そうです、そうそうそうそう。
確かに熱くてめっちゃ明るいやつや。
タングステンはだから思いっきり電気流して、思いっきり高温にしても大丈夫なんで。
へ
ぇ
ー。
はい。
まあ、ハロゲンヒーターとかと一緒やんな。あれの重要
なことですね。まあそうですね。はいはいはい。
ハロゲンヒーターも、そのタングステンの廉価版みたいなもんやんな。
まあそうですね。
だからいっぱい熱通してもいっぱい熱くなっていっぱい明るいわけで。だからヒーターになってんもんな。
まあまあまあまあまあまあまあ。タングステンはちなみに溶けるのが3380度。ガスになるのは、5900、何倍やったかな。
すごいな、もうそんな。なんか、
ベ
ルセルクの敵みたいな。
5927度だそうです。
はぁ、あ、6000度か。
これどうやって測るかって問題があるじゃないですか。
非接触のピーってやつ。
いや、あ、でも近い近い。まあ、温度ってある程度高くなってくると、太陽とかと一緒で光を放つんですよ。
ははは
で、その放つ光の色温度っていうのもいるんですよね。
あ、なるほど。
はい。で、それでまあわかるんですけど。で、溶かすだけやったら、今やったらあの、レーザー光線で、
なるほど。
無陽気浮遊っていうのがあって。
は
ぁ、ちょっともう、ごくわずかのタングステンに、レーザーぶち当てて浮かしながら溶かすっていう技がありますね。磁界とかを使って。はい。
すげえ面白い。
そういうので、光の色とか測ると、 温度が分かるみたいなことみたいですね。
すごいな、ジャンプの漫画の特殊能力みたいな、
はい、いやいやいや、科学はジャンプより上やで。
嘘やな。はい
はい、っていうようなとこですかね。
まあ答えになってんちゃいますか
ね。はいはい、今日長かったね、雑談がね。
いや、僕のブレーキが壊れてるわけ。
はい
はい、というわけで、12月26日やったかな。
そうですね。
に、ノーベル賞の会をやりますんで。
はい。
まあ、コロナも一応、時短営業要請はおそらく終わってる時期になりますので。
はい。
まあ、できれば気楽に、サクッとでもやりたいと思ってますんで。
はい。
お越しいただければ、年の暮れのご挨拶。
はい。
ってイメージで。
はい。
お待ちしております。
はい。
はい、お届けしましたのは、ぶちかしあげた。
はにわやはせでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵。